音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、はい、うん、先週、はい、群馬県に行きましたと、
ほうほう、言ってましたね、
あの昔ね、はい、まあ、群馬県といえばね、あ、もう一箇所行こうよっていうことになりまして、取材なんですけどもね、はい、名古屋の雑誌シンガープロという、はい、そこで連載をしてまして、今回は、前回ね、こちらの番組音楽煮込みで、はい、人間の証明ってやりましたでしょ、
はいはい、やりましたね、
うん、それを今度記事にしようという、
あ、そうなんですか、うん、
ことで、
それ私のね、あれだった
よ、もうなんか
お箱でしたよ、私
もう本当にお箱でね、はいはい、あの時は、はい、それで
全部、
うん、霧積温泉行ってきたんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
松田優作も行ったという霧積温泉ですよ。
とってもね、すごいところで、
はいはい、
もうこんなとこ通っていくんだっていうところだったんですね、
はいはい、
そうしたらね、なんかね、マネージャーもびっくりしたんですけど、なんか本館があったところがもうなんか何もないんですよ。
あ、そうなんですか。
何もないんですよ。
で、じゃあ、あの奥ので
、なんか、うん、均等館っていうところがこう、
はいはい、
あってね、
はいはい、そうですね、で
そっちをご案内させて、
あ、そうなんですか、
してもらったんです。
最初の本館は、うん、車で行けるんですけども、
うんうん、そうそう、
もう一つの方は歩くか、うん、車は通れないんでね、
通れないんですよ、はい、なので、迎えに来るんですね。
あ、そうですね、
うん、はい、そこで迎えに来てもらって、もうガッタンごと山道を行くんですけども、はいはい、なんか怖い、すごいところなんです、これが。
あ、
うん、でもね、はい、到着しまして、
はい、
そしたら、ってなんかこう想像してるのと違った、 山小屋がいっぱいあるみたいな、はいはい、なんていうのか、いっぱいじゃなくて、はい、平屋なんですけども、うん、平屋っぽい、
古いんでしょうね、もう当然、
古い、うん、もうなんて説明したらいいかわからないんですよね、はい、なんかちっちゃい町みたいな、
はい、
まあなってるんですよ、
はい、
まあそんなところだったんですよ。それでまあね、私の場合は泊まりじゃなくて日帰りでね、
はい、
帰らせていただきましたけども、はい、まあ、お風呂もね入らせていただいて、
私は奥のところは行ってないですね、うん、前に行った時は。
あ、その
本館の方、
うん、そこで本館あったところ、さら地ですよ、建物もないです。
あら、まあ、
なんか、
いつの間にかなくなってしまった、
うん、やっぱりほら家族でやっていて、やっぱり人がいなくなっちゃったんですよ ね、継ぐ人がね、うん、なのでこの今は均等館だけで、
はいはい、いろりがあってね、
あ、それをね、前何か言ってたじゃないですか、
いろりがあって、いろりのところに松田優作と、うん、花はじめが座って、
う
ん、その映画に出てますね、確か。
散々そうやって話を聞いたでしょ、
はいはいはい、
なのでおかみさんにこう聞いたんですよ、
はい、
ただ本館の方にね、はい、松田優作さん来られたんですよねって、
はいはいはい、
そしたら来てませんよって、
え、来てない、
来てないって言うんですよ。
え、
いやいや、そんなはずない、なんかうちのマネージャーも、
はいはい、
映画とか見ててね、
はいはい、
で、いや、広野さんもマネージャーも、
はい、そうです、そうです、
うん、こう言ってたし、でマネージャーは言ってたんですよ、
はいはい、
いや、そんなバカなって、いや、しかもおかみさんってもうおばあちゃんなのね、おばあちゃん主ですよ、
うんうん、
そのおばあちゃんを多分もう信じてなくて、
あ、もう猛録した
んだ、そうじゃないかって言って、
はいはい、
いやいやいやってこういうの写真があったから僕は見たんですとか言って、はいはい、だけど、いや、来てないですって。
あ、来てない、
で、
はい、
でそしたらね、
うん、
その息子さんもいたんですよ、
はいはい、あ、息子さん、はい、
はい、息子さんにも聞きましたら来てません
と。そうなの、ということは写真があったんですけどね。
ただね、なんかやっぱな、近くでそのなんとか温泉というのがあったみたいで、
はいはい、そこで撮影したのを、
撮影はそっちだったんですよね。
あ、
そうそう、それを勘違いしてた
のね、霧積温泉に来てたと。
そうそうそうそう、
そうだったの、
勘違いです、広野さん、勘違い、
がっくりですね。
だから松田優作さんが行ったところには行ってないです。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ行ってなかったんだ松田優作、まあ、っていうか 撮影はそこでしてないってことだね。
そういうことなんですよ、ね、そうそうそうそう、うん、まあでもね緊張感には、はい、この人間の照明でねやられてた高島礼子さんとか、
あ、まあ他でテレビドラマでね、
俳優さんがそうそうそう、はい、来て撮影とかの記念写真とかもは撮っていましたね。渡辺謙さんとかね。
まだ私は他の人間証明は見てないので一切わからないけどもね。
もう見たくないんでしょ、
う
ん、他の人
も。まあ、あそこで十分もう頂点立ってるなっていう感じで作られてるので、うん、もういいやと、うん、あとはいいと。
そうね。
なんか、うん、松田優作のはやっぱりいいんですよ。
まあ確かにね。はい、まあなのでね、後でお見せしますけど、そのお弁当包みをね、
はい、
もらってきましてね、ほら西条八十先生がさ、
はい、
帽子っていう書書かれてるでしょ。
はいはい、そうですね。
うん。うん、その詩も書いてあるんですよ。
はあはあ、
それをお弁当の包み紙にしてあるっていうものをお土産で持ってきましたのでね、はあ、後ほど差し上げますね。
映画では、うん、あれ弁当ではなくてお菓子かなんかの包みを見てその説明をしたってことにはなってましたね。
あ、そうなんですね、
うん、
へえ、
そうな弁当、
うん、まあでもね切り墨だけに、
はい、
本当霧がすごかった。
は
あ、ね、うん、まあこれ、まあ、多少ね、ちょっと前まではその台風の影響で、
うん、
私が行くときは行く前の日ね、
はい、
昨日の午後までは通行止めだったんですっていう状況だったので、はあ、本当タイミング良かったんですけど、なのでその日もちょっとこう霧雨が降ったりとかしたんですね。
おうおうおう、
まあ、だから霧が多いかなと思ったら、これ晴れてる日もやっぱり霧は多いと言ってましたね。
霧積みというよりね、霧が積まれるというふうに書いてありますからね。
そうそうそう、
はあ、
まあ、後でお写真も見せお見せしますよ。
はい、わかりました。
まあそんなことね、はい、人間の照明のね、はいはい、霧積み温泉にも行ってまいりました、
はい、
さて、今週も阿部直美のカバーアルバムの中から、
はい、
こちら本当にいろんなところでレパートリーとして歌わせていただいております、吉井久蔵さんのねスイカ
、はい、
そして吉井久蔵さんのスイカには追伸というものもあるんです。なので、今日はね今週だけではちょっと伝えきれない、歌詞は伝えきれませんので、また2週にわたってお伝えしたいと思います。
はい、
はい、じゃあまずは聴いてください。今週の名曲、吉井久蔵さんでスイカ追伸。はい、これがね吉井久蔵さんの追伸の方を聞いていただきました、
ね、
これ私知らなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
追伸があるっていうことがね、
はいはいはい、
こうしんみるとこう知ってます、うん、なんかね、うん、これ志村けんさんが、
うん、
これ聞くといつも泣けるんだっていう話をなんかどこかでテレビでやってて、
それはねそう思いますよ私も、
うん、
はい、
まあ本当はねスイカっていう曲がね、はい、皆さんならご存知だと思います、
はい、
これこの時出た時に、
うん、
なんておしゃれな曲だろうと思ったんです。
あ、スイカをですか。
はい、
はあはあ、
なんだろう、前奏からねイントロですね、うん、なんかこう演歌っぽくない、
はい、
でなんかおしゃれ、他の今までの酒夜とか、
うん、
雪国とはまた違った、これなんかおしゃれ感がある曲だなと思ってたんですよね、うん、
まあ、これは、吉井久蔵さんが1990年に発表したシングルですね、
うん、
まだ結構新しいっちゃ新しいんです ね、
です
ね、まだ27年しか経ってないって、なんか もっと昔のような気もしましたけどね、
うんうん、
それでまあ雪国とかね酒よと並ぶ吉さんの代表曲ということで、
はい、
皆さんが歌われているということでございますね。
そうですね、はい、まあ、でもどっちかって言ったら雪国とか作業の方が歌う人は多いかもしれないですね、は
い、あ、
やっぱりなんかこ う、ね、ちょっとねスイカってちょっとなんとなくこう違う感じだったんですよね。
あ、酒よとかね、あれとか、ね、
なんか違う、うん、なのでねいつか私も歌ってみたいなと思ってました。
フォークっぽいところもあるしね、これは。
そうそう、はい、何かねちょっと、はい、うん、違いますよね。
でその追伸っていうのは、まあ、そのまあ追伸だから、そのスイカの中に追加で、使われたものが先に来てるんですね、
はい、
それが安倍さんのバージョンではね。
そうなんです、
はいはい、通信だから後に来てるのかなと思いましたけど後だから先に来てるってことですね。
先です。
で歌詞をご紹介させてもらいますと、
はい、
これ4番まであるんですね、
はい、
北の、まあ、これメロディーは要はスイカのメロディーのままでってことですね、
うん、
要は
ね、そうですね、
前半の部分ですからね、はい、うん、分かるね、北の雪降る海風を受けて夢を語った津軽の海を、
うん、
吹雪く中で口ずさむ歌は父が教えたソーラン節よというのがまあ1番ですね、うん、はい、で2番が、青い空とよ菜の花の畑を、春の風とよふるさとを捨てた、
うん、
置いたお袋立ち尽くす駅は雪がぱらつく青森の駅よということになってますね、
うんうん、
まあ、要は津軽から出て行ったと、はい、いうことなんですね。
そうですね、はい、男が、まあ、まあ、国を出てったと、
はい、
で、まあね、まあ、今の状況はまあちょっと後半の方の状況なんですけどね、
はい、
でもそれをこう昔思ってるんですよね、
うん、
ふるさとの海を思ってあの時に夢を語ったなと、だから夢を持って出てったわけですよね。
なるほどね、うん
うんうん、だからふるさとを今思ってるの、
はいはい、
でそこで吹雪の中でそういえば親父が教えてくれたソーラン節も歌ってたなと、
はいはい、
これなんかやっぱ絵になりますよね、
うん、
雪国、
はい、
まあ、そこが一番、まあ、
津軽というとやっぱり雪っていうイメージがね、うん、
ありますね、
うん、ちょっとさ寂しい冬っていうイメージがありますけどね。
そうですね、でこれ冬がね終わって春、はい、今度青い空と菜の葉の畑を、はい、うん、まあ、田舎育った風景も思い浮かべられるし、
はいはい、
そこを捨ててきたと、
はい、
もうおふくろがね老いてるんですね結構ね、はい、年がね、はいはい、
まあ、大分ということは大体まあ想定すると70ぐらいってことですよね、
うん、でイメージしちゃいますよね、はい、でもだからそうするとでもさこの男の人は、
はい、そうですよ、だからね大分おふくろとなるとまあちょっとまあ60は過ぎるじゃないですか、
ちょっと大分っていうとね
65、6、まあ昔とはいえですよ、まだ50ってなったら大分ってまたなんか言わないぐらいじゃないですか、
うん、
ということは60過ぎたということになるとこの男性はそ
うそう、うん、
まあ晩年お母様のね年食ってから生まれた子かもしれませんけども、普通に考えるともう30過ぎた40近いということでよろしいですか
ちょっとここで、
はい、
そうなんですよね、はい、まあ、40近くて夢を追って出るっていうのも
いいんですかそれ、
いやちょっとなんか
まずいじゃないですか、問題があるんじゃないですか40、
確かにもうちょっと若くて出てってる方が、
はい、
ちょっとね普通っぽいですよね、これよ
だから老いたお袋立ち尽くす駅っていうのはこれは思い出してるのかそれとも出て行った時のシーンですかこれ、どうなんですか安倍さんの、
いやさやっぱり本当は出てた時のことを思い浮かべるんですよね、
まあそうですね、普通に考えるとね、
でも確かに待って田舎だと兄弟が、
はいはい、多いですからね、
6人7人いるとしますよね、
は
い、
まあ、それはわかります、
ね、
はい、
で例えばさ一番下だったら40の子供でもいいわけですよね、
まあそうですね、まあ、だから65として40歳で産むともう25
ってこと、20代かもしれないです、ね、やっぱり
25、
ね、だからそうしましょうよ、はいはい、またケチつけないで、
はいはい、まあ、40代で産んで25、6と、
う
ん、
そうですそうです、
でも65だからもう置いたお袋ということですね、はい、
そうです、
じゃあ設定が25、6という設定でいい、
だからさ、まあ、いいやっぱりさ20代だからはい、本当に
高齢者
老いたってやっぱり例えばね60いってないかもしれないですもしかしたら、
はい、
でも田舎でね畑仕事してとかさ、はい、やっぱりこういう腰も少し曲がってきちゃったなっていう老いたってイメージで言ってるかもしれないですよ ね、
はい、
でその息子が出ていく姿を見てるんですよね、
はい、
母親が、
はい、
そういう姿、まあ、
雪がぱらつく青森の駅ということですね、
はい
はい、うーん、まあ、別に雪が降るときに出てかなくてもいいのになという気はありますけどね、まだほら春とか
これさ
ほら東京でもほら楽じゃないですか、
確かでも雪がパラつくだからこれ、
はい、
まあ、
春かも、春先かもしれない、
そうそう、かもしれないですよね、
はい、
もう冬は過ぎてる、まあ、冬は過ぎてますよ、
雪は、うん、雪がパラついてるわけだから、
そう、
で名残雪と、
でほら青い空とよ菜の葉の畑よっていうからね、うん、春ってなーなーと思ってるんだけども、
うん、
でも雪がぱらつくっていうのも今一瞬ね、
はい、
あれって、
そうですね、
あでもほらたまに
菜の花っていうと大体まあ青森だったら6月ぐらいな設定じゃないですか
そうだからちょっとあれって一瞬、
ま
あ、
そこは時間軸は違っていいとは思いますけど、この詩を見るとね、
うんうんうん、
まあ 次いきますよ、はい、惚れた女が18で死んだよと、
うん、
都会の外れで一人で死んだ、うん、秋の雨によ虚しさの襟を立てて歩いた新宿の街よと、
うん、
言える苦労は苦労とは言わぬと胸に秘めたる死ぬまで胸に酒に溺れて眠りつく夜は遠い昔が涙で曇るというふうになってますね。3番4番、
うんうんうんうん、
3番では新宿で知り合った女性が18で死んだよというふうに書いてありますが、
うん、
これなんで死んだのかちょっとね、都会の外れで一人で死んだってことは
街の外れね、
はい、
うん、
どういうことですかね。これはちょっと分かりにくいですね。なんかいかにもドラマにしてるなっていうイメージはありますよね。これは
ああまたこれはケチをつけてるんですね、
うん、
まあ、
ケチっていうかなんかドラマっぽくしてるなっていうのはありますよね。
惚れた女が18で死ぬ、
なかなか18で死ぬというのは例えば病気にしてもですよ、
うん、
まあないじゃないですか。
確かに
交通事故で死ぬにしてもですよ、
うん、
ましてや都会の街の外れで一人で死んだと、一人で死んだってことは自殺をしたってことですかね。
かもしれないですよね、はい、
まあそれはちょっと考えさせられる死になってるから、うん、それはそれでいいとは思うんですよね。
一人だもんね、はい、だからやっぱり自殺かもしれないですよね。
うん、
もしかしたら都会で水商売やってる女の人の人生を言ってんじゃないですかね、
はいはい、ここはケチをつけるというよりも考えさせるってるなっていうことではすごいね、
うん、
いい感じだと思いますね逆にね、うんうんうんうん、で秋の雨に虚しさの襟を立てて歩いた新宿の街でね、
うんうんうん、
まあここも、まあ、新宿っていうのは本当にね、まあ、僕も最初に新宿にで暮らしたので、
うん、
新宿ってのは思い入れがあるんですね私もすごく、
うん、
でやっぱり新宿っていうのはもうなんていうかね、あの上北の方に行くとホテル街があったりとか、
うん、
まだ全然もうあのホームレスな人がいっぱいいるようなところもありましたからね、
うん、そうですね、
本当人生のなんか縮図みたいな街だったと思うね、
うん
うん、でまあこれは4番になると、うん、言える苦労は苦労とは言わぬと、
うん、
まあ、これは
だとそれは思います。
お母ちゃんとかねお父さんが言ってるんでしょうね、胸に秘めたる死ぬまで胸にと、
うん
うん、で酒に溺れて眠りつく夜は遠い昔が涙で、
うんうん、ここはねすんなりすってやっぱきますよね、
はい
はい、いいじゃないですか、あの時つらかった、あの時苦労した、あの人は苦労してるとかさ、
はいはい、
まあ、いやそれ言ってる、
言ってるうちはダメだと、
ダメ全然、
あそうですか、
っていうかさ、
いや俺は苦労したんだよねってよく言いますよね。でも
聞きますよね、
はい、
いやとかお前言えるってことはそれ苦労じゃないし、本当に苦労してる人って、
はい、
そういうこと言わないもんね。
じゃあそれは何て言えばいいんですか。言える苦労は苦労じゃないんですよね。じゃあそれは何て言えばいいんですかね。
そういうのを何て
言
うか、
はい、プチ苦労とか言えばいいですか。
いやいやいやいや、なんただのなんか自分に浸ってるだけじゃないですか。
あそうですか、はい、
でそうそう、
まあこれは名言といえばね、言える苦労は苦労とは言わぬとっていうのはこれもまた、うん、歌詞も秀逸ですねやっぱりね。
だってさ言葉にさ、
うん、
苦労って表現できますか、
はい、
結局表現できないですよ。それを簡単なもので表現できるとしたら、うん、それはあなた苦労じゃなくて、
はい、
あなたがしでかした失敗でしょとか、
あーなるほどね、
うん、
まあ、なんか至らぬとこなんだと、
そうそうそう、それを人のせいにしてんじゃないのとかいうふうになんかこう思うような内容っていうかね、
はい、
結構もうちょっと軽いもんだと思います。やっぱね苦労って言葉に表すことって多分なできないと思う、
うん、
うん、できないと思う。苦労っていうかさ、
はい、
だとで苦労には苦労ってもっとね話を本当年配の方のお話を聞いた時とかあるじゃないですか、
はい、
その時に自分の苦労ってってこれは自分が悪いだけだなとか、
はい、
自分が未熟だからだなとか自分のあれだなっていうふうにやっぱ思いますもん。だからそうすると苦労って簡単にやっぱり言えるものじゃないっていう思いますよ本当に。
ああなるほどね、
うん、
うーん、ま、大事なことではあるわねこれはね。まあ、それをまあお父さんかお母さんから受け継いで、
うん、
胸に秘めたる死ぬまで胸にと、
う
というふうにまあ言ってるわけですね。
いいねこの 男のなんとかね、わびしさみたいなものがこうでにじみ出ますね、
はい、
簡単にペラペラ喋る男なんかさなんか
いやいやいや、やっぱ喋らないと伝わらないよっていうふうに言う人もいるわけじゃないですか。
いや喋りすぎっていう人もいますし、やっぱりなんかこう無口で、
はい、
なんだろうって思うような人ってやっぱりこう人を引きつけるというか、えってやっぱ興味は湧くと思いますよ ね、
ね、
夢は何なんだかなって、うん、でもやっぱり夢はなかなか、
うん、
夢を持って出てきたけれどもこう何だったの何だろうっていうのが夢は何か分からないですねこれね。
うん、まあこれはね 歌かもしれないし、例えばコックさんになりたいとかね、
そうそう、
まあ、そういうこともあるだろうし、うん、まあスポーツ選手になりたかったということもあるだろうし、
そう、
まあ昔の青森というのはね、今新幹線で3時間半ぐらいで行けますけども、
うん、
やっぱりねあの夜行列車で行くっていうイメージがありますからね、
うん、
なんで特に青森だけがそういうふうにイメージについたのかよく分かりませんけどもね、
うん、
岩手とか山形とかもあるわけなんだけど、どうしても青森という、
ね、うん、確かにね、うん、
なってますのでね、まあ、
絵になるというかね、
これがまたそれがこれが追伸ですね。
そうです、
で、まあ、来週がまたそのあると、まあ、これもなかなかちょっとケチがつけにくい詩でしたね
っていうかあのね、ヒロノさんも好きな詩じゃないですか。
そうですね、
こういうの
これはいい歌ですわ。僕もこれはいい歌で私も歌うぐらいですもん。
歌うの、
はいはい、
嘘、うん、今度聞かせてくださいよ、
は
い、
これは自分も歌いたいなと思う。
あ、本当ですか、うん、あ、じゃあぜひ今度ねお願いいたします。聞かせてくださいませ、
はいはい、吉田は、まあ、演歌界に革命を起こした人ですよね。
そうですね、
やっぱり、
うん、そうですね、
作詞作曲をして、
うん、
あのやっぱり演歌でもありフォークの出ない人だからね、実際は、
うん、
だからそのすごい影響を受けて、
うんうん、
やってらっしゃるからやっぱ革命児だったんですよね、
うん、確かに、
はい、なかなか最近はヒットが少ないということでね、
まあ、大変ですけどなかなかないですね、はい、まあ、時代のせいはもう知りませんけどもね、はい、まあ今週は吉幾三さんのスイカ追伸を お送りいたしました、
はい、
それではエンディングです。いい曲でした今年、今日もね、今週もね、
今年、はい、
うん、今年って言っちゃった
まあね、うん、やっぱりこれは吉さんの代表曲っていうんでね、
はい、
言っていいと思いますよ ね、 やっぱりね、
いいですよ、うん、志村けんさんが泣くって言うんですからね、
あ、これを聞いてね、
はい、うん、
そうですよ、それはそうですよ、いい歌ですよ、うん、やっぱこの追伸は特に
そうね、
はい、
特に追伸がそうですね、このお袋が出てくるのにみんな弱いんじゃないでしょうかね、
うん、そうなんですよ、母親に弱いんですよやっぱり、
特に男はね、
男っていうのはね、
男っていうのはね、
うん、
まあそんなことでね、まあ、ヒロノさんよくなんか泣いてる姿を、
はい、
あの後ろから見ますよ、
はい、
私、
はい、俺泣いてますよきっと俺は、
まあそんなことで、
はい、
またね皆様にもあのまたご意見などをまたお送りいただければと思います、
はいはい、
宛先はファックス番号0366599064、0366599064、メールアドレス阿部直美オフィス @gmail.com、阿部直美オフィス @gmail.com です。この番組は阿部直美と、
はい、ヒロノ正蔵で
お送りいたしました。それではお別れに、先週お届けいたしました船歌を阿部直美バージョンでお届けいたします。それではさようなら。団長ね。 り、女は無口な人がいい、明かりはぼんやり灯りゃいい、しみしみ飲めばしみじみと思い出だけが行き過ぎる、涙がぽろりとこぼれたら歌い出すのさ苦悩と、沖のカモメに深さ愛しいあの子と夜朝寝する団長ね。